東海 XR 部のゆるゆる部室トーク。はい、この番組は福岡 XR 部のメンバーが部室でだべってる体でお届けするポッドキャストです。 XR に関するトピックから話し始めて道筋のない雑談をしていきます。感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。というわけで、今日の部員は、僕が長峰です。
はい、そいちろです。
スナックです。水割りにしますか？
そっちのスナックなんですね。
そっちなんですね。
こっちのスナック、バスウェイの方ですね。
バスウェイ、あ、最近なんか話題なんですか？
はい、
あんまり全然見れてないんですけど。
あ、なんか漫画であるんですかね。僕も全然知らないけど。
バスウェイって何ですか？
アニメ化したんじゃない？
あ、
アニメ。
全然追ってないです、そっちは。
そうなんです。
はい、
それ追ってるからそのネタを仕掛けてきたわけではないんですか？
ああ、もう全然、あの、だいぶね、ネタに困り始めましたね。
ああ、
早くもね。スキップっていうのもね。
まあそうですよね。だいぶ厳しい戦いですよ。
スキップとスナック、ちょっともう苦しいなって若干思ってますけど。うん、まだまだ頑張ります。
まだまだ頑張ります。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では今日もやっていきましょうというわけで、今日は、この間の、マンスリーミートアップの時の、拾いきれなかったニュースで、結構デバイス系の話がですね、なんかいっぱいあったので、ちょっとそこを拾っていきたいですと。で、じゃあまず1個目ですね。まあ、デバイス系と言いつつ、デバイスの詳細というよりは、まあ、デバイス周りの業界動向だったりする感じなんですけど、1個目が、MR デバイスのマジックリープ 5.9 億ドルの巨額調達、サウジアラビア政府との関係を読めるというニュースです。で、マジックリープですね。MR のデバイスを作ってるマジックリープ社のマジックリープ2というデバイスが、まあ、最新のデバイスなんですけど、その会社がサウジアラビア系のファンドから 5.9 億ドル870億円ですね、資金調達しましたというのがニュースの内容です。はい。で、もともと、ね、
マジックリープっていうのが、あの、前回話したね、アップルビジョンプロとかと結構なんか対抗馬的な、まあ、アップルビジョンプロより前からある商品ではあるけどっていう感じの立ち位置です。合ってましたかね？
そうですね。まあ、マジックリープってもともとは結構前、あ、ここ書いてるな、2010年に設立された、なのでもう14年前か、
うん、
で最初はどんなものを作ってるのかって全然こう具体的なことが出てこずに、なんかこう、
あ、そうでしたね、そういえば、
すごく、あの、夢のあるPV みたいな、あの、体育館みたいなところでみんながこうギャラリーに座って見てる真ん中にクジラが地面からバーンと出てくるみたいな、
ありました、ね、
動画がこうイメージ動画みたいなので出てて、それしか情報がないみたいなのがかなり長く続いたんですよね。確か
何年もありましたね、それがね。
そう、確かで、調達をずっと続けてて、すごい金額調達されてるんだけど、具体的なことが何もわからないみたいな状態で、期待値がどんどん上がっていくみたいなのが最初の頃ですね。
うん、
で、2019年に最初の製品、マジックリープ1が発売されたって書いてて、これやっぱりその PV が出てからもうかなり数年経ってたはずなんですけど、
うん、
まあ、やっぱりこう、まあね、その本当夢のような、その動画を実現できるようなところまではまだ技術的になかったので、あの、ホロレンズ1と、まあ、近しいような感じかな。
そうですね、近かったですね。
うん、あの、仕組み的にもサングラス系のデバイスで、現実世界は裸眼で見えつつ、そのデジタルの部分だけ、そのデバイスを使って表示するという仕組みなので、うんうん、そこもホロレンズに近いところですね。
うん、
で、出していましたというところですね。それが2019年で、その後、次の世代のマジックリープ2を2022年に発売した そっか、2022年、結構前に感じますね、今聞くと、2022年。
そうですね、うん。
そうか、日本だとね、日本だと2023年だったんじゃないかな、日本で買えるようになったのって。
かもしれない。ちょっと遅かったですよね。うん、
でも買えるようになったとはいえ、法人向けなのか、なんかすごい買いにくいイメージがあるんですよね。マジックリープ2が、うん。
そうですね。法人向けですよね、完全に。
うん。もともと1の時は、割とクリエイター向けみたいな感じで、割と、
うん、確かに一般個人開発者とかがね、
の個人が買えるっていう、うん、
うん、
感じだったんだけど、2になって、まあ、ビジネス向け、エンタープライズ向けに割と特化したようなところで、だから購入自体あまり個人の人はしにくいんですよね。
もう要問い合わせみたいな感じだったと思います。
うん、そう。っていうのがマジックリープ2022年か。いや、あの一回体験会をね、XR 部でもしたんですよね。うんうん、
やりましたね、
うん、
のマジックリープの日本法人の方が来てくれて、持ってきてくれて体験させてもらったんですけど、ものはすごくいいものだなという印象なんですね、
うん、なんかすごい綺麗だし、あの視野角、うん、広い感じで、なんか
そうそう、視野角もね縦に広げて、
うん、
であとディミングっていう、あの部分的に暗くして、あのしはっきりCG を出したり、黒い表現、黒の表現を出したりできるっていうのがね、うん、特徴的で、
どうしてもね、そのディミングがないと、あの透けちゃうんですよね、暗い部分、
うん、
それがあんまり感じられなかったから、やっぱ綺麗、なんか発色が綺麗だなっていう印象ありましたね。
そうですね、
うんうんうん、
そう、だからこのグラス系の、あのパスする光学シースルー系のデバイスの中では、まあ、新しめのデバイスだし、こうハイエンドなもので、あのものとしてはすごいいいんだけど、うん、最近あんまりこう日本で持ってる人も僕はあまり知らないし、話題はそんなにね、こう見ないっていう感じなんです、
ね、そんなに聞かないですね。ちょっと価格が結構上がってしまったので、ワン、うん、よりも使いにくくなった部分もあるかなと思いますね。50万弱、40何万ぐらいしますよね。
そうですね。
2よりちょっと高いぐらいだったと思うので。
この辺が、なかなか、ね、ビジョンプロが出ることによって、またどうマジックリープが変わっていくかっていうのも、ちょっと期待する
。うんうん。そうですね。
そうですね。
値段としてはね、近いものあるけど、やっぱり2年前のデバイスなので、もちろんもろもろ。スペック的にとかね、体験的に違うところもあるので、
うん、そうですね、それぞれ得意分野が違ったり見え方が違う部分もあるから、どうかってところで、うん、まあ、日本だとあんまり聞かないけど、
うん、
今回もそのサウジアラビアのファンドから調達ってことで、
うん、これは石油王が動いたのかな
皇太子率いる政治系ファンドって書いてますからね。
サウジアラビアの皇太子。
たまにありますよね、こういうのテクノロジー系にこの王子様系が投資するやつ。
すごい、日本にいるとあんまり分かんないけど、そういう動きが割と普通なんですかね。
どうなんでしょうね、こう文字では見るけど、どういう意図があってそうなってるのかとかは、
政府系
なかなか、
うん
うん、読み取れてないかもです。
でもこうやってね、資金が入ることによってどんどん開発がまた活発に行われるって考えると、
あ、そうですね、
いい進化をしていってくれるんじゃないかっていう期待をしてしまいますよね。
ここのファンドが2023年にも 4.5 億ドル投資して、今もう株式の過半数を取得してるってことで、もうかなり力を入れてるし、もうこのファンドのこう影響力がかなり大きいってことですよね、株式の
過半数。そうですね、過半数ってことは、
うん、だからそこ、その人たち、まあ、サウジアラビアだったりので使いたいユースケースにかなり特化したものとかになってくるんですかね。
うん、うん
うん、
そうですね、
はい、ちょっとね、まあ、今僕らがいる日本からなのか、僕らのところに届いてないだけなのか分かんないですけど、あんまり最近 話題を聞いてなかったんですけど、まあ、資金調達を続けてるってことでですね、
うん、
あの裏でいろんな動きをしているのかなという感じでございます、
うん、はい、
また今後期待って感じですね。
はい、
期待
です、うん、次のデバイスもあるでしょうからね。
うん、じゃあちょっとねどんどん、いきますと、あとグラス系のデバイスのこれも調達の話なんですけど、うん、X リアルですね、6000万ドルを資金調達、うん、AR グラスの生産体制を強化へっていうニュースもあります。 X リアルは中国の企業で6000万ドルの資金調達を発表しました。あれ、さっきの、
うん、
さっきのマジックリープは 5.9 億ドル。
桁が違うんですよね。
だいぶ違うの。
5.9、6000万ドル。
累計で言うと45億なんですよ。6650で。XL が累計で3億ドルなんで、桁が結構。
そうか、だいぶ。本当ですね。うん、マジックリープの調達額がやばいって感じだ。
その割にはみたいなところもちょっと思っちゃったりするんですよね。
うん。
うん、XRがすごく上手なのかもですね。
6000万ドルで日本円だと88億円。まあこれもすごい金額ですけどね。
88億円の調達っていう
のは、ね、確かに。
で、累計が3億ドルで、今回の資金は生産体制強化。うん、
ああ、数を出していくよっていうことですよね。
増産されていくんですね。
で、最近発表されたのが X リアル AR2 ウルトラで、これが3月に出荷開始でしたっけ、だったかな、
だったかな、
確か、うんうん、まだ今購入というか注文はできるけどまだ出荷はされてないっていう状態だったと思うんですけど、
うん、
それが今後出荷されるようになって、まあ、それをたくさん作れるようにしていくっていう感じなんですかね。
なんか印象として一番手軽に買える AR グラスっていう印象がありますもんね、X リアルって。
そうですね。うん、まあ、最初のさっきのマジックリープの1の時に X リアルがまだ N リアルで N リアルライトがあって、
うん、
で、まあ、ホロレンズもあってみたいな感じで。なんかこう値段と用途に応じてそれをこう使い分けるみたいな時期が何年かありましたよね。
うん、なんか値段の手頃さ、手頃って言ってもまあそれなりにはしますけど、あと、うん、か買いやすさ、
うん、
なんかドコモショップとかで買えるんでしたっけ、ね、
ドコモとか KDDI の直営店とかで買えたりしてました ね、
うん、ね、お店ですぐ買えるっていう。去年なんだったっけ、あのウィズ AR ハッカソンの時にハッカソン中に買いに行ったりされてました、
ね、ああ、行ってましたね。X リアル今買ってきましたって言って買ってきましたね。
なんか、
まあ、でも大事ですよね、店頭で買えるのが、うん、最近だと家電量販店で普通に展示してますよね、
うん、
PC コーナーとかゲーミング PC のコーナーに、はい、高価だと展示のビッグカメラとかにも X リアル AR が置かれてますね。
あんまり買いやすくなるのかもしれないですよね、増産、
うんうん、
なんか普通に
ヨドバシとかで普通にあるんだな、
うんうん、普通にあると思います。やっぱりそこが違いますよね。なんだろう、ホロレンズとかって体験できるとこどこにもないし、
うん、
さっきのマジックリープもどこにもないし、でクエスト3とかエンリアルとかがやっぱこう個人というか各家庭とかをこうターゲットにしているっていうところですね。
なんかそういう意味で言うと一番普及してる AR グラスなのかもしれないですよね。
そうだと思いますね。他にはなかなかないと思うので、全国展開してて、うん、どこでも体験みたいなのは、まあ、
普通に手に入る、普通に買えるものっていうのがね意外とないですもんね、うんうん、なんか注文どうやってやんだっけみたいな、どっから買えるのみたいなの、うん、結構ね
普通に海外からとかになったりとか、
うん、
入手しようと思ってもラグがすごいあったりとかすると思うんですけど、うん、
普通に買えるっていうだけでも結構強いのかもしれないですね。
うん、もうなんで開発者向けとかじゃなくて、まあ、ゲーム機だったりその映画とかを視聴したりとかいうようなこうライトな目的で、
うん、
こう一般の方が購入できるっていうようなデバイスですよね。
うん、
あと個人的にあの欠けてる姿がね割と違和感が少ないのもいいよね、うんうん、
確かに確かに、
ちゃんとサングラスっぽい形状になってるからそこまで、うん、なんていうのかな、かけててなんかなんていうの、ね、変な感じしないというか、
うんうんうん。XDR の Air 2とか、本当にサングラスにかなり近い形になってますよね。う
ん、なんか日常的にちょっとご
ついサングラスぐらいな。うん。
そうそう、かけれる感じするから。
うんうん。
この Air シリーズ、もともと最初出たのが Nreal Air で、あの、6DoF ができるようなタイプだったんですけど、その後出た Nreal Air が 3DoF で、うんうんうん、6DoF はできないもので、
うんうん、
そっちが人気というか売れ結構売れたみたいで、そのシリーズがね、 Air が出て Air 2出て Air 2 Pro 出てっていうので出てきてたんですけど、うんうん、まあ、個人的にはやっぱり AR グラスだったら結構こうリッチな機能が乗っててほしいなっていうのがあって、
そうですね、空間認識してハンドトラッキングして、ね、
そうそう、うん、なんか新しいのが出るといいなと思って出たんだけど、
うん、
それが今回の Air 2 Ultra ってのがこの 6DoF ができるようになって、
そうですね、マジックリープとか、うん、ホロレンズとかビジョンプロとかと同じ枠に入ってくるかなっていうデバイスになりますね、
うん、結構リッチなことができるようなデバイスなはずなので、ちょっと楽しみですね。こっちの路線もまだちゃんと続けてくれるっていうのが嬉しいな、
うん、そうですね、うん、このスマホ接続型の中では他にあんまりも出てきてなかったですからね、6できるやつって数は、うん、期待ですね。
ちょっとまだ、はい、この辺も期待ですと。
3月中に発送されるみたいな状態ですね、今買うと。
うん、
うんうん、
はい、XDR もね、まだ、うん、今後もどんどんやっていきそうなので、勢いはこのまま続きそうなので期待したいなという感じです。
はい
はい、では続いて、まだね、まだあるんですよ、まだあるよ
盛りだくさんですね、今回は
盛りだくさんで、
ね、デバイス系が多かったですね、う
ん、あんまり具体的な話じゃないんだけど、
うん、
韓国 LG 2025年に XR デバイスをリリースか、 CEO がコメントという記事で、韓国の LG という会社ですね。あんまり僕 LG のデバイスとかテレビとかなんですかねと思うと、
なんかディスプレイのイメージがありますね。そう
ですね、ディスプレイとかが多くて、でも家電、パソコン、スマホ、いろいろありますね。ディスプレイが一番よく見るかな。
XR デバイス市場に本格参入かってことで、今までは XR 系のものはなかったんですかね、LG。
なかったと思います。製品としては少なくとも。
うん、
それがまあ初のデバイスということで、本格参入かというのがこの記事の内容で、
うんうん、
ラスベガスで開催された CES ですね。で、明らかにされた情報で、XR デバイスを早ければ来年、遅くとも2年以内に発売する。で、事業本部に XR 事業部を移転させたとコメント。
うん。
うん、
これだけだと何も情報ないですよね。なんか来年以降何かが出るかもっていうぐらいの。
うん、まあ本当この情報しかないんで、具体的な XR デバイスとは何かっていうのも分かんないですけど、
まあ、作り始めたのか何かしらやってるのかなっていうぐらいの話ですよね。
そうですね、でも逆にやってなかったってことなんだ、韓国の LG。
あの何年か前にそのグラス型の AR デバイスがなんか出るかもみたいなのが、うん、シャオミとかもありましたけど、 LG も多分あって、でも結局何も出なかったみたいな、はいはい、発表も多分されてない、ちゃんとは記事でちょっと出たぐらいな状態なんですけど、うんうん、なんでやっぱり研究したりね、技術集めたりはしてるんだろうけど、まだ本格参入まだかなみたいな状態だったのが、うん、そろそろ行くかってなったのかなってニュースですね。
具体的に出せそうだぞみたいな感じに、
そろそろこう市場もできてきたしみたいな。やっぱ今までってデバイス出すけど別に誰も買わないし、なんかこうすぐ技術がどんどんどんどん進化していって、デバイス出しても1年とかで時代遅れになるみたいな感じだったんで、なかなかね、やっぱこう儲けようっていうのは難しかったと思うんですけど、そろそろいけるかもって判断したのかもですね。
こういうのもあれ、いや違う、アップルビジョンプロが関係してたりするんですかね。なんかアップルが出すならこれから来るから、うちも出すって言おうぜみたいなのとかあるんですかね。
そういうのもあるかもですね。
あとは、あれじゃないですかね。やっぱもうスマホ市場がもう円熟してるというか、その進化があんまり見込めないから、やっぱ企業としては新しいことに挑戦していかないといけないっていうのがあるような気がしますよね。うん、
なるほど、
ちょっと関係ないですけど、KDDI が、ローソンの株式取得っていうニュースが数日前にあったんですけど、それもなんか同じように見えていて、やっぱり今スキップさんがおっしゃった通り、こうスマホ市場がこれ以上ユーザー伸びないよねみたいな、奪い合ってちょっとずつ変わったりはするけど、もう数としてはなかなかっていうところで、なんかいろんなビジネスをこうしてる中の一個で、今回またローソンを買収っていう、買収というかね、株を取ったよっていう話だと思うんですけど、
でそういう時にやっぱりアップルが動いたっていうのは一つのなんか、道として、あ、こっちでみんな行くんだなっていう、
なるほ
ど
ね、
道筋
に材料として、
そうですね、
まあ、ちょっとこの LG のデバイスは早ければ来年、来年って2025年ってことですよね、遅くとも
2025って書いてますね、
まだねちょっとね情報がなさすぎて何なのかわからないですけど
韓国ってなんか XR 系の製品作ってる会社ってあるんですかね、サムスンとか。
サムスンがもともとは、オキュラスと、タッグを組んでギア VR、 あれサムスンでしたね確か。
はい、懐かしいですね。
懐かしい、あのオキュラス GO が出る前ですね。
前ですね、スマホを入れるタイプのやつ。
そうそう、
あ、はいはい、
ギャラクシーのスマホを
ギャラクシーを
セットして使うタイプの、あれもでもあれなんですよね、ただの箱じゃなくて多分なんか専用の箱なんですね、ギア VR が。
あ、そうですね、ただの箱じゃなくて、ちょっとしっかりとした、スマホ VR ですね、
まあ、それをやってたんで、かなり早い段階からあの VR に関わりはあるはずで、あと最近だと、クアルコムとグーグルと連携して何かやってますっていう
話のが出てますね、1年ぐらいだと。
あります。はい、具体的なデバイスは分かってないんですけど、まあ何か作ってんだろうなっていう感じで。
水面下ではいろいろやってる感じですね。
そんな気はしますね。あとは何かあるのかな、韓国のメーカーって他に何か。ありますかね、あまり知らないんだよ。
どうでしょう、中国の方がね多いけど、韓国もいろいろやってるのは見ますけど、ハードっていうよりはなんかこうソフトとか行政とセットの、なんかメタバース的何かの展開みたいなニュースをよく見かけますね、
なるほどね、はい、というわけで、韓国のメーカーも作るぞっていうので、ちょっとねまだちょっと先かもしれないですけど、はい、また続報が出てくると思うので楽しみにしておきましょう。
はい、
はい、で今のが韓国のデバイスの話で、次はね日本国内の話があります、
日本も頑張ってますね、
日本も、はい、頑張ってほしいということで、シャープが新規事業開発拠点を開設、夏に VR デバイス商品化へ。
お
お、
ついに
シャープが新規事業開発拠点、シャープ、なんていうのかな、クロスかな、
クロスかな、
クロスラボを開設しました、XR をはじめとする技術、商品開発、パートナー企業との競争を図りますということで、何ができるんだ、ここは。
シャープさんもね、前からちょこちょことなんかそういう XR 系のニュース記事、出てる気はするんですけど、
そうですね、要素技術だったりこう VR デバイスのプロトタイプだったりっていうのがこう出てきてますよね、
そうか、去年の CES かシャープが公開したデバイス、
あのかっこいいやつですよね、見た目が、なんか
見た目がね、す
ごい広角機動みたいな、
これですね、そっか、これが今ちょうど1年経ったってことか、
うん、
そうですね、経って、
じゃあ、ここでこう試作、去年の CS だと、本当試作段階で、これからどういうふうに使えるのかとか、どこに需要があるのかっていうのを、詳細化していくみたいなところだった気がするんで、それが実際にターゲットを定めて、仕様を定めて、製品化するところにたどり着いたって感じなんですかね。
夏頃に実際に手に取れるかもしれないっていう流れ、
夏の商品化を目指しています。だからうまくいけば、まあ、6月7月とかに発表されて、じゃあ 来月から発売ですみたいになるのが最速の感じなんですかね。
そうですね、夏の頃、うん、
この辺ね。でも発売のタイミングとかいろいろ難しいでしょうね。ビジョンプロがね、またその辺に国内発売とかなったりするかもしれない、うん、でも楽しみだな。シャープさんってね、やっぱ目の付けどころがシャープですから、なんか他と違う感じのね、
うんうん、プラズマクラスター的な、
そうですね。
めちゃくちゃ快適なやつとか、何向けに出してくるのかですよね。
うん、
法人向けなのか、個人のゲームとか向けなのか、なんかもう VR チャット専用みたいな、なんかすごいニッチなやつなのか、わかんないですけど。
うん、
いや、映像視聴とかに特化してくるのかな。
あ、どうかな。どうですかね。
なんか
一般向けに出してほしいな、一般消費者向けの。
そうですね、
うん、
品質で勝負してくる気がするんですよね、見た目の、やっぱディスプレイの部分とかで。
うん、そうですね、もともとそうでしたもんね。なんか、
うん、
レンズ系でしたっけ、その自社の強みを生かしてますみたいな話が、
う
ん
うん、カメラとかもそうでしたね。
ああ、カメラか。
うん。
国内企業と言っていいか分かんないけど、ソニーとかがやっぱりね、うんうん、なんか、ソニーもいろいろやってるじゃないですか。
そうですね、ソニーもかなり力入れてるんです
よね。一般向けだと PSVR だったり、あとこの間発表されてた、
うんうん、クリエイター向けのヘッドセットですね。ね、うん、
かなりいい感じだったから。
あれも結構用途が尖ってたからですね、
うんうん、そういう結構今いろんな MR デバイスが出てきてるから、やっぱ特徴というかね、こういうことに特化してるものみたいな、なんか尖ったものが、
うん、
シャープさんからも出るといいなっていう、
うん、
そうですね、
しますよね、
うん、これもあまり具体的なことは分からないので、まあ、ちょっと ね、夏だとね、まあ、もうすぐ何かしらね、情報が出てもいいのかもしれないんで、
うん、
夏の発売に向けて。
楽しみですね。
うん、これは結構、こう、割と近い将来の話なんで。
そうですね。うん、
はい、
あれなんですかね、今年のセスでは特に何も発表はなかったんですかね。
多いですけどね。
多分、これはなさそう。
今絶賛開発中なんだろうな。
そうですね。
はい、これも楽しみしましょうという話で、うん、もう一つ、こっちも日本のハードウェア系の会社の話なんで一緒に紹介ですが、VR デバイス開発のシフトール、全株式をクリーク&リバーが取得、パナホールディングス傘下から移動という記事もありました。
うんうん、
でこれはですね、VR デバイスとか周辺機器を作ってるシフトールっていう会社があって、もともとパナソニックホールディングスの、傘下にいたんだけど、そこが、株式譲渡かな、株式をクリーク&リバー社が取得して、会社として譲渡しましたというニュースですね。
あ、パナソニックグループじゃなくなったってことなんですね。
じゃなくなったってことですね。
うん、
ね、そうですね、あのメガーヌ X とか、
うん、
作っていたところで結構いろいろね作っていて、メガーヌ X とか、ね、ハリトラックスとかビュートークとか、
そうだよ、うん、全部つけてる姿すごいですよね、ビュートーク
と、うん、ね、そうですね、
なかなか、
うん、
そうですね、うん、
そういうことがあるんですね。もともとパナソニックホールディングスの子会社として2018年に設立されて、メガネックスとか作ってたんだけど、それがクリーク&リバー社というのは1990年創業の企業、映像やデジタルゲーム、ウェブ、VR 分野等でのクリエイティブコンテンツ提供、クリエイターのエージェンシー事業などを行っている会社ということで、なんか前からクリーク&リバーという会社も、あの VR 系の文脈で名前は聞くところかなと思って。
そうですね、映像系とかが強いイメージですね。なんとか訓練とか、なんとか研修とか、
あ、書いてますね。 VR やメタバースに関するビジネス向けのコンテンツ開発、システム開発、ハードウェア販売事業っていうのがあるんで、まあ、じゃあちょっとビジネス寄りになっていく可能性があるんですかね。
そうですね、
あんまりそのクリック&リバー社がこうコンシューマー向けのイメージあんまりないですもんね。
あんまりないですね、はい、
なのでちょっとターゲットが変わったりとか、もうちょっとビジネスに向けたデバイスを作っていったりとか、ちょっと路線が変わる可能性があるのかな。あれね、このメガネ X を一回したことがあるかな、体験としては、それぐらいかな。結構こう発売すると言ってから結構こう時間がかかったりとかするイメージがあるので。
そうですね、
やっぱりハードウェア作るの大変なんだろうなっていうところ、そうですね、ちょっとビジネス向けにすることで安定した、需要が見込めたりとかするのかな。ここ向けにこういうのを作るとか、特定することで、あの資金とかも得やすかったりとか、どれだけ売れるかっていうのもちょっと見込みやすかったりとか、やりやすくなるといいのかなっていう感じなのかな。
結構ね、シフトールさんなんか尖ったものいっぱい作ってる感じするからなんか引き続きね、変わった面白デバイスいっぱい作っていってほしいなっていう気持ちがあります
ね。そうですね、尖ってるからね、その尖りはこうね維持してくれるとこういいなっていう感じですね。
なんか国内にそういう会社があるのは面白いなって思いますね。あと、あれだな、ちょっと記事には全然上がってないけど、エプソンさんとかもね、昔スマートグラスとかを開発してましたよね、確か。なんかね、結構、あんまり知られてないけど、国内でもいろいろ作ってるところあるから。
ありますね、エプソン。
なんかね、そういう日本の企業もいろいろ頑張って。
そうですね、国内の企業もね、こう、ハードウェアがね、なかなか国産ハードウェアって多くないからね。ぜひ続けて、
スマホとかももうほとんどないですからね、日本は。
なんかそこのねリベンジじゃないけど、あのガラケー時代ってすごく日本の企業いろいろ頑張って新しい製品作ってたけど、なんかスマホで一気になんかそれがね覆されちゃった
り。いや本当に、
なんかねまたここで頑張ってほしいなっていう、応援したいですね。
応援していきましょう。
は
い、というわけでちょっとねたくさんデバイスの話をしてきたんですけど、デバイスのニュースが多かったんでこう一気にドッと喋ってみました。
はい、
はい、というわけで、今日はこの辺にしたいと思います。
はい、
はい、ではエンディングということで、このポッドキャストは福岡 XR 部のコミュニティでお届けしました。感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートをお願いします。福岡 XR 部ではいろんなイベントを開催しています。コンパスというサービスでイベント情報を公開しているので、気になる方はチェックしてみてください。 はい、では福岡 XR 部のゆるゆる物質トークでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
またねー。